黒学の
ブイトーキラジオ。
今シーズンね、4位に終わりました楽天イーグルスなんですが、本拠地の名称をまた変更したそうです。今回は楽天生命パーク宮城から楽天モバイルパーク宮城っていう風になったらしいんですけどね。球団が誕生したのは2005年、かつてね、あのロッテ金谷の頃ですよ。ホームとしていた宮城球場、これをですねフルキャストスタジアム宮城と改めたんですね。それからなんと今回の改名で7回目だそうです。クリネックス、日本製紙クリネックス、楽天コボスタジアムにコボパーク、最後にね宮城が入るっていうのは同じらしいんですけども、皆さんどれぐらい覚えてますか。まあ、ネーミングライツということでね、お金が入ってくるんでいいんでしょうけど、そういえば名古屋ドームはいつの間にかバンテリンドームになってたななんて気がいたしましてね、それの方も慣れましたけど、楽天のようにここまで重なっちゃうと落ち着かないですよね。フルスタとかケースタだとかコボスタだとか言った覚えもありますし、日本一になったあのマークの時なんか確か日本製紙の時だったと思いますよ。まあ、あのよくねプロ野球選手は名前を変える、怪我が多いとね名前を変えてそれを機に活躍するなんていうことが昔はよくありました。最近あまりねあの名前を本名を読み方を変えるとか当て字を変えるっていうことはしていないようですけども、まあ、そういうのも必要のない時代になったのかもしれませんね。でもこうやって考えてみると、東京ドーム、神宮、甲子園ってね言われると、ああ、あそこだよななんていうような記憶もありますし、ああ、あんなゲームあったよな、もっと言えば私の頃なんか言えばね後楽園ですから、そういう思い出なんかいろいろありました。決してネーミングライツ契約が悪いとは言ってはいませんが、強い球団にはねそういう伝統と時間っていうものがね野球場にはあるんじゃないかなと思いました。楽天モバイルスタジアム宮城、これが長い間ねこれ言っていただきたいと思いますね。この番組はホンダハンター株 CT125 と鈴木 V ストローム250に乗ってキャンプツーリングに撮り鉄ツーリングと大忙しな私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第242回のお話は、今年の重大ニュース、いよいよ2022年も年末になりましたけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。大掃除に買い足しにと大忙しなんじゃないかなと思いますが、そろそろね、今年の重大ニュースということで2022年を振り返りたいと思いますので、今回はお付き合いをお願いしたいと思います。その前にですね、実は DM をいただいたのでちょっとご紹介をしたいと思います。ハンドルネームがともさんからいただきました。では内容ですね。ポッドキャストいつも楽しく拝聴しています。私の出身地の千綿駅が話に出てきたのでメッセージしました。40年経過しても何ら景色が変わっていない町です。もう数年帰郷しておりませんが、ポッドキャストを聞きながら景色を思い出しておりました。ありがとうございました。読み方ですが東そのぎですよ。普通は読めないですよね。これからも放送を続けてくださいね、ということでした。ともさんからね、第241回の九州新幹線を乗ってからバイクに乗ってうろうろしだした時のねお話をさせていただいた時のことなんですけども、ともさんからご指摘をいただきましてね、東そのぎっていうことになって、あれということでどうしたんだろうと思ってですね、放送の方でもう一回聞き直してみたんですよ。そしたら確かに東そよぎとね一生懸命言っておりました。あれおかしいな、なんでだろうなと思ってね、原稿の方を見てみましたらね、びっくりしたことにそよぎとなってるんですよ。だけどネタ帳の方を見るとそこにはそのぎ読めないびっくりマークと書いてあるんですね。 なんで原稿とネタ帳が変わっちゃったのかなっていうような気がするんですけども、これねおそらくね広島カープにいた内野手のそよぎ英信さんっていうキー2つ書いてヘボンボンって書くんですけどもね、そういう選手がいたんで頭の中でこんがらがっちゃったんですかね。ちょっとお恥ずかしいですね。不思議と間違ってしまいました。トモさんね、出身地の千綿駅の近くというお住まいだったということで、千綿駅すごくいい駅でしたね。あれで天気がもっと良くて列車が走ってきたら、確かに私もね福山雅治さんみたいにちょっとカッコつけて写真でも撮ったのかもしれないんですけども、40年経過しても景色が変わってない街っていうことですけども、あそこはちょっと変な言い方ですけども、東京に住んでいるもののわがままですけども、変わってほしくないですよ。逆にあの風景はあのまんまいてほしいですね。多分コロナ禍で何でも帰ってらっしゃらないでしょうけども、そういうところでトモさんがね、ああそこ良かったよな、あそこと思い出していただけたならば、一生懸命録音して編集した回があったというものでございます。まあ、ぜひねトモさんこれからも聞いていただいて、お住まいの方で、ね、私の方とは違う方向のようですので、よろしければ黒川くんここへ来ねえよ面白いぜっていうものがありました、ネタがありましたらね、あのメールの方お待ちしております。よろしくお願いいたします。でも本当トモさん、あのご指摘いただいてありがとうございます。またね行かなきゃいけないんで、なんせ晴れてる空と車両をねやっぱりあそこは撮らなきゃいかんなというような気になっておりますんでね、ぜひリベンジのためにもまだ何か気がついた点がありましたらね、メールの方お待ちしてますのでよろしくお願いしたいと思います。では本編の方戻りますか。ニュースでは相変わらずコロナ感染者数の数がね、1万超えてもうすぐ2万だなんていう発表が一番の話題となっています。サッカーワールドカップを見てみるとね、カタールではマスクなどをしていないのにと思いますけども、そろそろマスクを外したいところでございますが、そうそうワールドカップといえばこの段階ではまだ優勝国が決まっていませんというと、大体いつ頃に録音しているのか分かってしまいますが、はてどうワールドカップもねどうなったんでしょうか。ベスト8を目指していたけれども勝てませんでしたね、ウクライナに、あウクライナじゃないじゃない、クロアチアにはね、そのクロアチアも負けちゃいましたけど、まあそんなねワールドカップの話もあれですが、コロナとねウクライナ紛争で始まった2022年でしたけども、皆さんは本当いかがだったでしょうか。ではまず第10位からの発表といたしましょう。黒学の2022年第10位、乃木神社と三軒境に行ってきた。栃木県にありますね乃木神社です。袋で有名な乃木神社と、あとねその近くにあります埼玉、栃木、群馬でしたっけ、この3県の境があるところ、県境がねあるところ、非常にね、珍しいというところでございますよね。普通県境というのはああいう川だとか山だとかそういうところにあるもんですから、こう県境がねここですよっていうふうに分かるところってなかなかない。しかもそれが3県にまたがってるところっていうのはそうそうないっていうことでね、まあ行きたいな行きたいなと思っていたんですが、なかなか行けずっていうところもあって、でたまたまこう乃木神社っていうところがね九郎の神社で、その近くにあのレンガをね作っている工場、レンガを作ってるじゃない、レンガを作った工場か、銀座のね通りのレンガを作った工場があるよっていうのを NHK の番組で知ってね、それで行こうということになりまして奈良市で行ったんですけども、今思いますとね、もうちょっとゆっくりでも良かったのかと思いますが、でもあのホフマン窯でしたっけ、すごい大きなねお釜のあるとこ、お釜じゃないですねレンガを作るね、工場があったところなんですけども、現存しているということで見てきました。これもいい経験になりましたね。乃木神社自体もフクロウはちょっと見えなかったけども、おお面白かった。まあ、まあ奈良市だっていうこともあって下道を通ってきたんですけども、そうだ帰りにね、足立区のあのダイナマイトキッチンで唐揚げ弁当をね大盛りを買ってきたといういい思い出もございますが、またダイナマイトキッチンの方も食べ行かなきゃいけないなと思いますね。まあそんな感じで乃木神社と三軒境に行ってきました。ここはまた何かの拍子に乃木神社は行ってもいいのかなというような気がいたしますね。では続きまして第9位、 千葉のキャンプ場で危うく遭難。これはですね、5月頃でしたっけ、春ですよね。千葉の花々の里オートキャンプ場でしたね。まあ雨が降るよと分かってはいたもののということでキャンプに行ったんですよね。最初はふもとっぱらに行こうと言ってたんですけど、天気が悪いんで逃げてって言ったんだけども、結局降っちゃったと。ただね、ネットが全然繋がんなくなってしまって、本当にどうなんのっていうようなことになっちゃったっていうところですよね。君津市の街中、ちょっとまあ街中から中へ入ったっていう感じはするんですけども、今思えば本当にね、車で5分も行けばね、国道127号の大通りに出るんで、そんなところだったんですけども、ネットがまるっきり通じなくなっちゃって、携帯電話がね、携帯でスマホがね、それで雨がいつまで降るのかもわからない、状況がわからないということで、非常にね、雨の中で心細い思いをしたという時でございましたね。あれ、今にして思えばなんですが、携帯電源を切って再起動させればよかったんですよね。そういうことやんなかったから、まるっきり外界とのね、通信手段がなくなってしまいましたんで、本当どうなるかと思いますけど、キャンプ場自体は非常に良かったというふうに思っております。またね、お値段もそんなに高くなかったし、アクアライン渡っちゃえばすぐなんし、もう一回行ってもいいかな、ソロで行こうかな、あの花の里オートキャンプ場はちょっとソロでも行ってみようかなというような気がいたしますね。では続いて第8位、城南島海浜公園キャンプのリベンジ成功。そうですね、城南島海浜公園キャンプということで、しっかりとリベンジしてきました。お昼ご飯がね、とんかつかずきさんで、スペシャルを食べて、お弁当作ってもらってということで、ご飯まるっきり作らないかずきさんにお世話になりっぱなしというキャンプでございましたけどもね、焚き火もしっかりとできましたし、なかなか一人で行ってだけど楽しく過ごすことができましたね。10月でしたっけ、10月じゃないか、飛行機がね、頭の上飛んでいくのもそんなにうるさく感じなかったですし、非常に良かったですよね。その後イコちゃんとも行きましたけども、まあ本当にいい城南島キャンプ場、いいキャンプ場でございました。まああと和樹さんがね、とんかつ和樹さんのお世話になりっぱなしだったと。ああそうだ、帰りにメガネをなくしたんですね。メガネだよ、メガネケースね、あれは痛かったですね。何をやってたんでしょうか。シートバッグのね、ドリンク入れのところにただ入れて、ドローコードキュッて引っ張んなかったのがいけなかったんですけどね、今思えばね。あれ引っ張ってりゃそんなことなかったんでしょうけども、あれは失敗でございました。いいメガネケースだったもんですからね、非常に便利に使っていたんですけども、まあそんなことで、あ、それで朝ごはんをね、今回は大田市場ではなくて、あそこの国道の駅の近くのね、生麦商店街にあるところで食べたんですけど、あのお魚も大変美味しかったですね。あれから言ってませんけど、何気に遠いですからね、うちからだとね、国道の駅まで行くっていうのもね、結局は神奈川県ですから、ね、鶴見ですからね、実質なんだかんだ言って1時間半はかかっ、1時間以上、2時間近くかかっちゃうかなんでもんですから、なかなか行けませんけど、あそこもう一回行きたいなとは思っております。さて第7位でございます。第7位はバップテントを購入したですね。バップテント憧れておりましたけども、どんなものかと思ってね、デュモントのバップテントを買いましたけども、いろいろ誤算はなきにしもあらずっていうのも、インナーテントがね、思った以上に出る役目がないなっていうような気がします。というかインナーテント張っちゃうと狭いんですよね。今度ちょっと使おうと思ってるんですけど、多分今度もインナーテント使わないだろうな。ただバップテント今のところね、寒い中で使っていますけども、そんなに寒いっていうような気がしてないんで、買ってあれは正解だったなというような気がしております。防水性もしっかりしてるしね、で何やらいいって、コットを使えるようになったっていうのは一番いいですよね。やっぱりコットでゆっくり眠れるっていうのは大きいですもんね。あ、そうだ、だからバップテントとコットを購入って言った方が正確には第7位では合ってるのかな、そういうような気がいたします。あとはバップテントなんですけども、サイドウォールがないんで、ちょっとそのサイドウォールをなんとかしなきゃいけないなと思うんですよ。ちょっとこの間フォロワーさんの方でね、あそこの部分は別に布をね加工して、三角の布を作ってマジックテープではめてるっていう方がいたもんですから、ああなるほどなーっていうふうに思いました。 TC のね布地ですから、 TC の布地じゃなきゃいけないのかなと思ったら、その方のは単なる本当に100均で売ってるようなシートでいいんですよなんてお話になられてたんで、あそうかということでね、この辺ちょっと来シーズン工夫をしてね、サイドウォールを何とか自分で作ってみようかなとは思っております。果たしてまあいつになるかは分かりませんけども、さて、続きまして第6位は万座温泉と上がったんですね。まあ夏休みに行きました、いこちゃんとなったんですけども、上がったんね、上妻線のところを自転車で、自転車のねついたトロッコで走るんですけども、トロッコでああやって走るっていうのは初めての経験で、まして自転車でね、漕ぐっていうことで、配線跡のね活用方としては非常に良かったなと思います。なかなかああいう機会がなかったんでね、線路の上を走るっていうのは気持ちがいいものでございました。出ましてや正面に見えてきたヤンバダム、すごい大きいねヤンバダムがわーっと目の前に出てね、吾妻線の線路を走ったところっていうのも気持ちよかったです。いい経験になりましたね。そしてその後ね、万座温泉の方で美味しいご飯、そうだエビフライおばさんがいましたね。あのおばさんもどうしているんでしょうかっていう感じですけど、お風呂がね外がちょっと見れなかったのが残念だったし、あと天気が次の日ちょっと乱れちゃってたのがもうそれも残念でしたけども、まあでもいい夏休みのね旅になりました。上がったんね、もうちょっと距離が長ければっていうか、片道だけでもいいような気がするんで、もうちょっとうまくね、活用してくれるような手段がないのかななんていうような気がいたしますけども、そうそう、あそこの道の駅吾妻でしたっけ、あそこがお風呂も入れるんでね、今度ちょっとお風呂を入りに行こうかなと思ってたんだ、デビルズタンバーガーをまた食べにね行こうと思っております。ちょっとあの辺をねもう一回探索しに行かなきゃななんていうような気がいたしております。そういうようなことで第6位は万座温泉と上がったに乗ったよっていうことでございます。続きまして第5位でございます。第5位はもぐら駅と吾妻線と関東ローカルテレビ出演。第5位は夏場でしたっけ、もぐら駅であります、ドワイ駅行ってきました。深い地下の駅でございましたね。階段何段登ったんだっけっていうような気がいたしますけども、あれはねいい経験になりましたね。改札口を入ってすぐ階段だと思ったらね、道路を渡ってそれからだったっていうのはちょっとびっくりいたしましたけども、で、帰りにね吾妻線の第一吾妻橋梁でしたっけ、あそこの橋を渡ってなんていう風にやったらね、 TBS の方のニュース番組の方がね、食いついてきて、おかげさまで関東ローカルではございましたけども、ほんの5分も出てないのか評論家のね森永卓郎さんが長く喋っちゃったんで尺がなくなっちゃったっていうことで残念だったんですけどもね、もうちょっと出たかったなっていうのはありますが、まあでもこれね TBS も制覇いたしましたんでね、残すところはフジテレビとテレビ朝日だけのはずなんで、この辺なんとかしたいなというような気がいたしますが、そんなことしてどうするんだってね、捕まって出ちゃったらやばいなというような気がいたしますけど、それだけ気をつけましょうね。まあそんなことで今年のねあれはいい思い出になりましたね。そうそう、この間ね久しぶりに携帯の方、スマホの方ですけども、ちょっと整理してたビデオが出てきましたね。何のビデオかと思ったら、もう何年前でしょう、20年ぐらい前ですかね、ガイアの夜明けに出たんですよ。たまたまあれは西武ドームで開かれたバラドガーデニングショーに行った時にね、テレビ東京の人に取材を申し込まれてね、インタビューを答えたっていうのがあるんですけども、それ見たらね若いって感じがいたしましたけど、久しぶりにそんなのを見たなっていうのが気がいたしました。あれが初めてだったのかな、テレビに出たのまあそんなことでね、今年はいいね記録に残ったという変な話なのでございますけども、もう一回ね、もぐら駅と吾妻線はちょっと行きたいなと思っております。あとあれですよ。長い食堂でもつ煮また食べないとね、これもいけないですね。今度ご飯大盛りにしてもらわないとなというような気がしております。続きまして、第4位でございます。第4位は、ハンター株で雑誌にお邪魔ですね。ハンター株の集まり、MLS3 とは MLS2 か、これの方出てきて、 で、もともととかね、株オンリーとかね、ああいう方で一応顔が出るようになりました。3月のね、カフェパラッパさんのところでやりましたハンター株のね、キャンプでお知り合いになったんですけれども、フリーライターさんとね、まあそんなことがあって、MLS2MLS3 を参加しませんかということで、雑誌とかね、いろいろ顔を出すようになっていますね。年明けに株オンリーの方どうなんでしょうね、どれだけ出てるんでしょうか。株オンリーの方楽しみですね。一応取材の方をね、皆さんで株の写真は全員確か出るって言ってましたからね。まあ大きく出るか小さく出るかは分かりません。多分でも小さいだろうな、カスタムしてないからな、ほぼフルノーマルですからね、そんなに出ないとは思いますけど、ぜひね、あの年明けの株売りは買っていただきたいと思いますね。あとは、MLS4 の宣伝もしなきゃいけないんだ。なんで小菅さんからね、もう言われていますけども、MLS4、また大洗の方で2023年4月29日土曜日ですっけ、30日の日曜日の方でね、これ行われます。ぜひ皆さんね、参加されてはいかがでしょうか。ミュージックライブストックでいいんでしたっけ、モーターライブストックか、ミュージックじゃないね、モーターライブストックということでね、小さなミニバイクの集まりっていうのが基本の集まりになってますけど、でも大きいバイクで来られてる方もいらっしゃいますしね、楽しいテント泊と楽しい音楽と楽しいそういうミニバイクのカスタムとか集まって、いや皆さんでそういうお話をしましょうっていうね、集まりでございます。2023年4月29日大洗サーキット脇のね、牧草地で行われますので、私の方もまたこれは行く気でいますんで、ぜひね、まあ、多分新平さんもいらっしゃると思いますよ。慶応ガレージの新平さんもね、慶応ガレージ村を作られるでしょうから、それに対抗して V トーク村でも作っちゃおうかなと思いますが、でもなちょっと自信ないんでその辺はあれですが、まあそんなことでね、第4位はハンターカブで雑誌にお邪魔したっていうのが第4位でございます。続きまして第3位、第3位は第4回糖質万歳キャンプ開催ありがとうということでございます。おかげさまでね、第4回の糖質万歳キャンプも10月の一番最後の土日ということで、今年はね、本拠地を離れて、渚園キャンプ場ということで開催させていただきました。参加していただいた方ね、本当ありがとうございました。ちょっと遠くまでね、まして東名高速道路の集中工事というところでね、大変な目に遭わせてしまいましたけども、まあ皆さんはね、楽しく過ごしていただいたんじゃないかなと思いますし、イータンさんね、そうそう、イータンさんに来ていただいたりしてね、いただいてお土産とかもいただいたりして、まあ、皆さんにも本当にお世話になった楽しいキャンプでございまして、第4回も無事達成できたということで、またねこちらの方も来年ですけども、10月の一番最後、今度は本拠地でしょうね、本拠地久保キャンプ場になると思いますけども、こちらで行いたいなと思っております。やっぱりね、次回は第5回じゃね、大々的になんかやるようですか。でもね、公開収録って言っても皆さんね、なかなか話し慣れないでしょうし、かといってね、楽園会さんみたいに2人だったらね、うまく喋るんでしょうけど、1人ですんでね、なんせこればっかりはなかなかうまくいかないでしょうから、まあ何かしら面白いものを作りたいなとは思っておりますけどもね、第5回、ね、まあそんなことで第3位第4回糖質万歳キャンプがうまく開催したよということでした。続いて第2位、はい、第2位はですね、九州上陸てっちゃんツーリングでほぼ九州一周ですね。まあなかなか九州一周とはいうものの、本当に駆け足で終わってしまったというような気合いたしておりますが、前回までのねお話でもね今聞きましたけども、憧れの地阿蘇にも行きましたしね、まあその他最南端の西大山駅、最西端の田平平戸口駅ということでね、最北端の駅稚内、最東端の駅東根室と続いてね、4局全部のね駅は行けたということでございます。まあ正確に言うと最南端か、あれはユイレールなんですよね、沖縄にありますモノレールの駅なんですけども、モノレールの駅もね、新線が開通する前には行っているんで、そこで最南端は抑えてるんですけどね。 今またあそこが確か違うようになっちゃったんじゃないかなと思って、新しく延長会議をしたところができたんで、多分そっちは災難だと思うんで、そこちょっと行かなきゃいけないなと思っていますが、なかなか沖縄もね簡単に逃げるところではないんで、まあとりあえずは全部ね抑えたということで、で偶然だったんですけども、最南端のね佐多岬まで行けましたんでね、実は最西端の岬を見逃したっていうのがありましてね、それだけはちょっと失敗だったなと思っております。で今回、まあ、九州ツーリングね2回計4回に分けて放送いたしましたけども、自分でもこうやってまとめていってね、ああそこ行ってないな、ここ行ってないなっていうのがあるんでね、でこの間ちょっとガソリン屋さんとね、ハンドルネームのガソリン屋さんとちょっとお会いする時やってお話をさせていただいたんですが、上半分下半分に分けてちょっともう一回九州行きたいなと思っています。やっぱり一周はできたけども駆け足だったんでね、で宮崎だって都城でちょっとねコーヒー買っただけでしょ、で佐賀は本当に通るだけだったんでね、本当にもったいないことをしているし、大分も中津に泊まって耶馬渓行っただけですからね、別府温泉だって行ってないし、もっとね大分だっていいところがあるし、ですからまあ確かに回ってきたっていうのもありますけど、ちょっともう一回ね上半分下半分で、そうするとまたどれだけかかるか分かりませんけどもね、ちょっとこちらの方も行きたいなと思っております。でもね、とりあえず憧れの九州上陸ができたっていうことで、まあ以前ね西日本鉄道西鉄の方をね撮り鉄に行ったっていうのがあるんで、まるっきり初めてではなかったんですけどもね、ちゃんと行けたっていうのはね良かったです。あとあのねハンコの秀島さんにもお会いできたし、福岡ドームもね見れたっていうのも大きな思い出になっております。非常にね楽しい九州ツーリングでしたね、迷いしなけりゃまあそんなことで第2位が九州上陸てっちゃんツーリングということでございました。さてそうしますと、いよいよ2022年黒学の重大ニュースの第1位は何なんだっていうような気がしますね。九州行っちゃったっていうのは第2位でしょ、で統一万歳キャンプが3位でしょ、第4位が本に出た、おいおいおい第1位は何なんだいっていうような気がいたしますね。さてその第1位は、Vソロム250購入。
万歳！万歳！万歳！
そうなんですよね、実は今年なんですよね、 Vソロム250買ったのね。なんか随分前から乗ってるような気がいたしましたけども、実は250をね、買いました。6月のことでしたね、納車されたのはね。まあ最初注文した時は黄色だったんですけども、青を見てやっぱり青にするっていう風にね気持ちが変わってしまって青を買いましたけど、今思えば青を買って大正解だったなというような気がしておりますけども、まあそんな V ストロームね250、私も無事を終えて高速も無事走っておりますが、まあやはり250ということでね、スピードはそれなりしか出ませんしね、直進安定性は650に比べれば確かに落ちるんですけども、それを補って余り余るその軽さはね本当正義ですね、今回本当につくづく思っております。あんだけの軽さっていうのは楽ですもんね、であと燃費は鬼燃費でいいですしね、助かっております。本当 V ストロム250受かって正解だったなというような気がしております。今一つ迷っているのはトップケースをどうしようかなというような気がしているところなんですが、まあいらねえかなっていうような気もしてるし、欲しいなっていうような気もしてるし、ただこの間あれ買っちゃったからなっていうのがあって、ちょっとトップケースをつける余裕がないっていうのもあるんでね、そこは今悩みどころではございますが、トップケースねつけたまんまでいいのかな、そうすれば確かに困らないんでね、しまう場所に困らないんでいいのかなっていうような気がいたしますが、ちょっとその辺もね考えたいと思います。ということで2022年のね重大ニュースの第1位はやっぱり V ストロム250を買ったっていうことでございました。まあこんな感じで重大ニュース振り返ってきましたけどもね、その他いろいろね今年も皆さんにはお世話になったなというような気がしております。 特にね、高高さん、杉さんね、いろいろキャンプの方ね、一緒に行っていただいたりしています。またももさん、目玉のさんとかにはね、いつも大変な役ばかり押し付けてしまっていてね、本当にありがとうございます。まあ、こうやって考えてみると、私、まだまだね、キャンプにしたってツーリングにしたって抜けてるところがあるので、皆さんのご協力がないと本当にうまく進まないところもありますし、このね、Vトークラジオを作っていく上でも、やっぱ皆さんのご協力がないとね、ネタ作りもなかなかうまくいきませんので、今年ね、本当に今年どうもありがとうございました。本当に感謝しております、皆さんの方にはね。あと、いろいろメールをくださっているイータンさんとかビッケさんね、あと最近は来ないけど、どうしたのかな、生きてんのかな、東北のアルバイト君はアルバイトばっかりで大丈夫かなもうね、どうなっているんだか、そうそう、幸せな家庭でも気づいているのかどうだかあれですが、まあ、皆さんからもそういうね、メールの方もいただけて、今年もね、無事終えることができております。本当にありがとうございます。まあ、2022年総括いたしますとね、無事終わったんじゃないかな、なんていうような気がしております。特に大病をするわけでもなく、順調に来ていますしね、家の方も順調でございます。リコちゃんの方も体の具合が悪いわけでもないですけどもね、まあお互い年齢的にもっていうのがあってあれですけども、まあそんな感じで2022年がまもなく終わっていきますけどもね、今年1年どうもありがとうございました。ぜひね、来年の方も続けていきますのでね、よろしくお願いいたします。さて、第242回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイクへ一人ごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。2022年のね、黒学重大ニュースということで挙げさせていただきまして、第1位の方は V ストローム250を購入したということでございましたけども、ぜひね、メールの方いただきたいと思います。メールのアドレスは V トークラジオアットマーク gmail.com VTOKURADIO@gmail.com でございます。メールフォームね、ブログの方に付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。また今回の配信の写真をつくかな、まあ、ブログの方にもね上げておきますので、ブログの方も合わせてご利用ください。では今日もそして今年も最後までお聞きいただきありがとうございました。第242回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、2022年の配信はこれにて終了です。